よしなしごとラジオ、
よしなしごとラジオ、
よしなしごとラジオ。取り留めのないことにこそ大切なものが宿っている、そんな答えのない問いににじり寄るつれづれトークラジオ。
よしなしごとラジオやって、
よしなしごとラジオ
知らん。
はい、始まりました、よしなしごとラジオです。
はいはい、はい、
お届けするのは私トミーと
ウッチーです。
お願いします。
お願いします。連投です。連出演ずっと、
そうですね、うん、ここのとこ結構密な感じですけども、
はいはい
ね、まあ、今日ちょっとね、まあ、ウッチーさんにちょっと語ってもらおうと思ってたのは、はい、先頃ウッチーさんが手に入れた、
はい、
ザブングルのプラモデルのちょっとこう簡単なレビューでも聞けたらなと思ったんですよ、
はい、こんなん楽しみにしてる人どれぐらいのボスがあるのかっていうもうい
やこれはね
このまんまね YouTube で調べてもらった方が多分もうみんなごっくんできると思いますけど、
ね、まあまあまあほんまそうですよね。
僕からのってなるともう語れることっていうのは絞られるとは思いますけど、
うん、
ちょうどね購入してからちょうど今日で1週間ぐらいですかね、作ったのが先週の今日になるんで、
うん、はい、
ちょうど1週間手に入れたっていうか送られてきたのは先週の金曜日かな、
うんうんうん、
でこれね、いつの間にかバンダイなんですけども、まあプレミアムバンダイで、
はい、
予約をして、
うん、
忘れた頃に届く、
うん、プレ版はそういうパターンですね。
忘れた頃に引き落とされる、
はいはいはい
はい、で巷でよく聞くのは、まあ、あの積んでるモデラー、まあ、モデラーと呼んでいいのか、積んでるコレクターさんが、
う
ん、
はい、
まあ、まあ最大者でなんだこれと届いたものを奥様または家族の人が受け取って、なんだこれはとおとがめられるっていうお話は非常によく聞くわけですよ、はい、そんな中の一つではあるんですが、まあこれね、多分今回からのかなのかな、なんかその、まあ、箱にもインストにも書いてあるんですけど、サンライズプラモコレクションって言って、
うん、
そういうなんちゅうの URL があって、そこに行くと、
うん、
まあ、僕らがね子供の頃見てきた80s、
うん、
まあ、70年代後半からもかぶってますけども、
うん、
でそこら辺のサンライズが手掛けたロボット関係のアニメを立体化したっていう風な、
うん、
特別なサイトがもう出来上がってまして、なんかそこのそのコレクションの中に位置づけられているような形にも今なってる感じですね。
はいはい
はい、なのでちょうど僕らが、第一次のガンダムガンプラブームですね。
そうですね、
あったのが、80年代の前半ですね、
うん、
前半ですよね。
そうですね、70
年代後半から80年代前半、
はい、
まあ、もうほぼ80年代前半と言っていいでしょう。
そうですね、で
そこからですね、まあサンライズ、その時は日本サンライズっていう風に呼んでましたけど、
はい、
社名がね、日本サンライズがこうロボットアニメを次から次へともう1年、
うん、
または半年かぶってるぐらいでね、
そうですね、
送り出すわけですよね、いろんなチャンネルでね、うん、
はい、
でそんな中の一つとして、まあ、戦闘メガザブングルっていう、
うん、
カッチカチやではもうそのまんま名前取ったんでしょうね。
はい、そっちの方が先に浮かぶ人もいるでしょうね。
いいでしょうね、今はね。
うん。
どっちかというと、僕らからしたらなんでこのコンビ名なんていうぐらいザブングルですけど。
そうですね。はい、あれ、ほんまにザブングルから取ったんですかね。
いやー、わかんないです。ただ、相方って鉄オタなのかな、ちょっとわかんないけど。間違えてるかもしれへんけど。
どうなん
でしょう。なんかでも、もう一つ、そこら辺分からへんけど、
うん、
まあまあまあ、僕ら、当時、トミーはザ・ブングル本放映、最初の放映の時って、いくつでした、
まあ、いくつだろう、あれ。
まあまあ、一個しか変わらへんからあれなんやけど、
う
どっち、小学生ですよね。
まあ、うん、小学生ですね。
小学生ですね。
うん。そうですね。
ですよね。
うん、のはず。
ホワイトパッケージのトラッドイレブンから発売されるっていうあの衝撃さ。
衝撃ですね。そしてそれ買いましたね、僕。
買いましたね、僕も。クラブギャロップまで買いましたね。
ああ。クラブ買わずにギャロップ弟が買ったからもうええかと思って見逃しましたね。
いかんせん、なんかめちゃくちゃスケールモデル寄りで作りにくくて、はい、僕多分途中で挫折して、積んだ気がします。
ああ。
そんな記憶があります。
はいはいはい。
あまりにもちょっとアダルティというか、
うん。
大人向けのような、あの、打ち出し方を、まあ多分、バンダイとしては、当時ガンプラで育った人たちを引き込むというよりかは、
うん、
往年のスケールモデラーをよりこっちに引き込もうかなというふうに思って、作品自体が割とね、フェザリングとかが必要な状況なもんだから、
う
ん、
そうですね。
うん、だからそういうふうにしたのかなって、ホワイトパッケージにしたのも、まあ、タミヤ寄せしたのかなと。
あーはーはー。いや、あれなんか結構新鮮でしたよね、あの箱をね。
そうですね。そうそうそう、新鮮は、そのキットの中身も含めてですけど、インストもですけど、全部新鮮だったのは覚えてます。うん、だからそういう、なんちゅうか、あの、ひとまとめされたパッケージングとかデザインみたいなっていう記憶っていうのだけが自分の中にこう根底にずっと残ってるというか。
うんうんうん。
そんな感じですよね。まあ僕はきちっとどれすら一体もちゃんと組み立てれなかったので、
はいはい。
ザブングルに関しては、はい。多分ね、ザブングルまで買ったな。買ったけど、放置したような気がする。ギャリアも買ったかな。
なんか、僕はそのトラッドイレブンタイプを、買って、で、コックピットがね、キャノピースタイルになってるんですよね。
そうそうそう、そうですね。
で、はい、それをなんか当時の模型師だかなんだかがロールバースタイルにしてたんですよ。で僕も真似してロールバースタイルにしてみようと思って、うん、でそのランナーでなんかやったんですね。ほんでまあその元々のキャノピーのシェイプに似せてやろうと思ったんやけど、全然似ても似つかん感じの、取り回し、パイプの取り回しみたいな感じになったんですけど、まあ、個人的にこう、すごい気に入って、で、なんやろな、その時、おかんがなんかの時に、出てきた、裏地かなんかの歯切れをもらって、で、
おませやな、早いな。
屋根というか、ホロみたいなんをちょっとかぶせるような感じにしました。うん、うん、そこまではやったの覚えてますね、なんか。
わかるな、みんなやりたくてやれへんかったやつちゃう、それって。
なんかね、オリーブドラブ的な色を塗りたくって、もう布をこうガチガチにして、
ほいで、
うん、なんか端っこに、ちっちゃい穴開けて、そこだけ、ハトメみたいな感じに見えるように、なんか、ペイントマーカーの銀で、こう、ちょんって、なんかちょっと銀をつけてみたいな。ほんで、なんか、普通に、なんか刺繍糸みたいなやつでそのロールバーに結びつけるみたいな感じにしたのを覚えてますね。
すごいな、おませやな、めちゃくちゃ、
うん、
僕はだから後にそれ系の表現って、それまでって、AFV 系のモデラーでやられてたのは、まあ、ティッシュですわな。
そうですね。
瞬間接着剤染み込ますとかっていうところぐらいだったんだけども、はいはいはい、まあ僕はちょっとそこをリアルタイムには経験してなくて、ちょっとずれてから、まあ 伊豆縁関節ってまあまあシーリング入るんですよ。
そうですね。はいはいはい。
で、それをやるのに、なんか新しい表現はないかなと。どうしても、ちょっと、その布的な表現をしたいと思いつつ、かつ稼働もさせたいっていう思いがあったんで、うん、結局動かす必要があると。
うん、
で、まあ、ティッシュだとカチカチに固まってしまう固定しかできないので、何か他の表現ないかなっていうふうに思った時に、いろいろ日常で、こう、生活してる中で思いついたのが、ファミレスで当時、必ず配られるおしぼり、不織布のおしぼり、
うんうんうん、
あるじゃないですか。
はい、
で、あれっていい感じやなと、スケール感もいい感じやし、密度もいい感じやし、
そうですね。
2タイプあるんですよ、なんか、なんやろ、パンチングしたような、こう、デコボコがついてる系のやつと、
はいはいはいはい、
もう完全に不織布。なってるやつですね、
はいはい、
もうモケモケモケってなってるタイプ、
フェルト状のやつとね、
そうそうそうそう、
なんかこうエンボスが入ってるやつと、
そうそうそうそう、でフェルト状のやつはこれいけるなと思って、
うん、
でそれにアクリル絵の具を濃いめにこうしますっていうか、アクリル絵の具の液体にしますで染めるみたいな、
うんうん、
方法のを考えて、でそれをまあロール状にするとかして、まあ、関節に仕込んだらやっぱまあうまいこといったんで、
はいはい
はい、それからはまあホロ系の表現するときも、もうそれを使ったりとかはしていた時期があります。
そうですね、なんか、
はい、
クラブタイプの膝関節とかでしたっけ。
いやもうまさにまさに、
ね、布が入ってあったのは
あれね、だからキットやと固定やからね、あそこは。
そうですね。
メタリック黒ですね、あれ。ああメタリック黒の。ちょっとラメ入ってんのよ、あれ。
ああ。
確か。
ね、なんか、いや、言ってたように、その、伊豆縁メカの関節シーリング問題は、後にね、まあ、その、ザブングルの時は、まあ、そういう形で、一応の、なんかまあ決着を見せてたのが、パトレイバーになってまたもう一つなんかこう、うん、もうちょっとやりようがあるんじゃないかみたいな感じになって、うんうんうん、模型師ではいろいろやってましたよね、そのまあ
そうですね、やってました、うん、一通り。
なんか水性のラテックスをそういう腐食で塗ったりとかっていうのね、それもなんか絵の具を鼻から混ぜ込んでその色のラテックスにして塗り込むみたいなのとかをなんか模型市場で見た覚えがありますよ。
マスキングゾルとかもあったんちゃうかな。
ああなるほどね、ありそう。
マスキングゾル、
あれもラテックス、
ラテックスですよ ね、
ですね、
結局、うんうん、液体ゴムやね、要はね。
そうですね、うん、うんなんかまあ、いいシワが出てほしいっていうのがあるんでね。
そうね。で、結局、稼働も両立させたいっていう、こう、モデラーの、なんちゅうか、悩みというかね、
うんうん、
なんかそういうところで、結局、どう表現したらいいんやろうっていう。まあ、過渡期やから、なんかそういういろんなチャレンジを皆さんがしてるっていうような状況。
うん
を、まあ、模型師で展開して、みんなが真似してとかって、そっから、いや、こうじゃないっていうのがあってっていうのが、当時のあれかな。
そうですね。なんか、ね、ダグラムとかやったらもう全身布のやつとかも出てきたぐらいやから。
もう出てきた。あれも模型師でやってたけど。
うん。もうね、さすがにそこまでなったらもうもはやなんかプラモデルなんかなんなんかよくわからない状態なんだ
ね。わからないよね。
うん、
でもね、そのデザインのようには絶対いかないから、
うんうん、
なんぼ頑張ってパジャマ作ったって、なんかものすごいぶっといやつしかできへんから、あんなスマートな、ピチピチの、
うん、
やつはできへんからね。そこは難しいとこやな。なんか、でもまあまあなんかそういうのをこうね、経験しながらこう育ってった世代なんで、で、まあ今回ですけども、
うん、
戻りますけども、この、プレミアムバンダイで忘れた頃に届いた HG のこの144分の1ザブングルタイプっていう形のものをまあ手に入れました。
はい。
で、これね、いつもだと、プレバンだと、予約とかもう1日で瞬殺で終わるっていうことが、
うんうんうん。
多いんですけども、確か11月ぐらいにしたと思うんだけど、
はい、
1日目は意識しててやってて繋がらないとか時間が合わないとかで放置してて、2日目やったらもうないかもしれへんな、ダメ元で行ってみようと思ったら行けたっていう。ってことはロットがあんまり履けてない。
なるほど。
でそれは、そのちょっと前に販売されたダンバインで、さらにその前に販売されたスコタコ、
はいはい、
コップドッグはもう全部瞬殺だったらしい。
うん、
するとやっぱり作品の人気度合いみたいなんていうのがもうそこで測れますよね。マーケティングできてしまうから、
うんうんうん、
バンダイとしてもどれぐらいのロット数が見込めるかっていうので、次の展開のあるなしみたいなのに全部反映できるっていうかね、うん、まあ一番賢いやり方ではあるけど、
まあまあまあそうですね。
はい。でまあ今回届いて、で先週、まあ、作らせてもらったんですけども、レビューって言ったらレビューになるんですけどもね、これね、1年半前かな、バイファムが同じような形でこれ多分サンライズプラモコレクションの中にもその後放り込まれたと思うんだけど、
うんうん、
まあちょっとリバイバルっていう形と、大体まあバンダイはサンライズの作品を40周年とかそこら辺のアニバーサリーに合わせてもう一遍盛り上げて、
うん、
ブルー DVD やったやつをブルーレイにしましたとか言って一緒に販売して抱き合わせでコーンと出すっていう商法でずっとやっとるんですね。
うんうん、
で軒並みまあちょうど小学校高学年やった時の僕らのそのサンライズのロボットヒーロー系のものがまあ40周年を次から次へと迎えていく状況に今はあるんで、
うん、
まあ、何かとそこら辺はこうこれ出したら売れんちゃうかっていうことをまあ仕掛けてくるわけですよ。僕らと多分同じ世代の人たちが会社にはいると思うんですけど、
うん、まあホイホイですよね。
ホイホイですね。おっさんホイホイの中の一つ、
うん、
でまあ今回はそんな中の一つでザブングルタイプっていうのがあって、でまあその年末に発表があって予約を開始したわけですけども、なかなかちょっとこうあやるじゃないかっていうような、なんか分かっとるじゃないか作っとる側はっていうような部分が垣間見れるような、
うん、
まあそのフル稼働であるポージングも非常によくできるっていうようなこと、
うんうん、
でプラスアルファはまあ本編でも魅力的におもちゃが売れるように A パーツと B パーツという形でもともと違うものが、まあまあ下半身と上半身かな、違う形状のもので、はい、変形して合体するっていうような魅力的なヒーローロボなわけですよ。
なんか上半身が飛ぶやつ？
そうそうそうそうです。
で下半身がなんか地べた走るみたいな、
まあカーゴですね。カーゴって言われてるけど、何も物詰まれへんけどね、カーゴ。
まあまあね。
引っ張っとるだけやけどね。
うん、
この名の通りで。
うん、みたいな。
まあそれに、ね、一部差し替えっていう形で。
うんうん。
うん。綺麗に、まあ形状もあまり波状することなく、変形合体ができるよっていうのを、こう、売りにして、売りますっていうアナウンスだったんで、まあ僕、まあ、ちょっとまあ久々にまた、これはもう僕の中でも珍しいけど、プライベート用に、まあ、仮組みする程度で購入しとこうかなと思って。うん、縁があったら、うん、予約も縁があれば購入すればいい。で、その一時予約とかでももし逃してたらもう買ってないよっていうようなぐらいの感じ、感覚で行ったんですね。うん、
なるほどね。いや、なんか僕、はい、その、気になってたんは、
はいはい、
足首関節の解釈とかどうなってんのやろうなっていうのが気になってたんですよ。
はいはい、足首関節はね、ようできてるっていうふうに言うよりかは、もう、昨今のバンダイの感覚だなっていうのであって、
うん、
要はまあ、スリッパの部分は普通に一軸ボールジョイント。
うん、
で、まあ、言ったら斜め設置ができるようになってるんですけど、その前に何とも言えないなんか濃い青色のパーツが
あるじゃないですか。すねのところからね、足首までぶち抜きの
こいつがうまいこと、まあ、スイングするというよりかは、こいつはすごい重要な機構になってて、
うん、
変形するときに太ももの後ろの部分が伸縮して、すねの中に入っていくんですよ。
ほいほい。
カーゴになるために、短くなるんですよ。短足になるんですよね。すね、
うん、
の中に入ってて、それを、のラッチとして固定する、解放するっていう機能をこいつが担ってるんですよ。
おー、なるほど。
うん。
はいはいはい。
で、かつ、まあ、ちょっとだけスイングできるかな。
うん。そう、あいつがおるおかげで、その、なんていうか、こう、すねと足首が完全独立できないじゃないですか。
そうそうそうそう。
っていう部分が。
ほとんどがそうなってるんですよ。
ね、なんやろうな、こう、まあ、ザクも、足首パーツの、
うん、あいつね。
あいつね。
なんちったんやろ。あれ、なんか、誰か、ええような名称つけてくれんかな、あれ。
言うたら、まあ、足の甲の部分の出っ張りですよ。
そうね。
あいつが、まあ、言うたら、その、なんていうか、こう、すねのフレアの中で、こう、うまいことを逃げたり、隠れたりしてくれることで、可動域を、まあ、担保してくれるじゃないですか。っていう、レベルじゃなくて、あれがもうはるかもうすねのなんかまあ膝下ぐらいまでおる。
膝下まで行ってるから
ね。からね、
こいつがね、そんなグリグリ動くわけじゃないけど、自然な範囲内で動きつつラッチとしてになってるっていうのが今回のありがたかな。なかなかよう考えたなと思って、そこら辺は感心しながら。
なるほどね。
作ってましたけどね。
だ
いたいいろんな造形見るけども、こいつがやっぱりネックになってるから、ハの字立ちするときに、こいつ自体をちょっとこう、フレアさすというか、曲げるというかね、
うん
うん、曲がったような感じにしたりとかっていうのは多いけど、そうですね。だからあんまり、でも割にグリグリ動くんで、
うん、
これは面白いなと思って、よく考えられてありますね。
そうですよね。やっぱりなんか、あのデザインと稼働をどういうふうに両立させるのか、もっと言ったらそこからさらに、ね、変形のギミックまでどうやってこうシームレスにつなげるんかっていうところが、まあ、今の、まあ、バンダイの腕の見せ所なんでしょうけど。
ですね。これ、だからまあ結果論というか結論を言うと、むちゃくちゃ設計開発した人頑張ったなっていうのが、ありがとうっていうのが、今回多分一番言えるとこであって、その両立するっていう意味で。で、これも、興味ある方はまあ見たらいいと思うけど、YouTube の中でその前にリリースされてる長谷川から出てるやつとか、モデロイドっていうところから出てるやつとかを全部比較してる動画とかあるんですよ。
はいはいはい。
うん。これはだからバンダイ以外の他のメーカーが、ザブングルをフォローするっていう。まあ今までのバンダイ一強のこうガメルっていうところから、
うん、
まあ、バンダイも分かってやって、ってんのかもう世の中を受け入れたのかわかんないですけど、
うん、
今まではもう全てサンライズロボットに関してはほぼバンダイ一強、でがめてたわけですよね、
うん、
それがどうやらなんかもう普通のスケールモデルようなスケールモデルのような扱いに現状ってなってきてて、
うん、
他メーカーでもそのサンライズロボットのリリースできるような状況に今なってきてる。
なるほど、その、版権問題ね。
そうですね。
うん、
だそれはサンライズという名のもとに、もうほぼ角川も買収してるんで、
うん、
まあ、そこら辺との、まあ、バランスとかでもう OK になってきてるのかなっていうふうに僕は解釈してるんやけど、
はいはいはい。
結構事件なわけですよ。他のメーカーから出るっていう。
確かに、確かに。うん、
はい、それが去年あたりから、去年、一昨年あたりかな、一昨年あたりぐらいからそういう流れがこうできつつ、結構話題になってて、
うん、
まあ、それだけこう模型紙もいろいろ取り上げやすくなるじゃないですか。
うん、
でもう一つ、 そこをこうプッシュするならば、まあバンダイがやれるものならやってみろよ他メーカーって言ってるような勢いかな、技術的に。でやっぱり三たるというか、もう酷評がやっぱ他メーカーのは多い状況なんですよね。スケールに関してもちょっと違うスケール出してるのもあるんだけども、他のメーカーは。うん、はい、うん。だけど、やっぱ、もともとバンダイが持ってる、そういう、ロボット系のものを模型にするっていうスキルで言ったら、もう他はやっぱりなかなか追従できひんぐらいの状況。
うん。
二足歩行のロボットを出すならばっていうところのくくりでいくとね。
まあそうですね。いや、うん、他いくら頑張っても、なんていうのか、そのまあポリキャップとか ABS とか、はい、こうバンダイが歩んできたそのなんか稼働モデルへの飽くなきチャレンジっていう部分のこう技術蓄積みたいなものが、はい、まあ今のバンダイを研究してやるとしたとしても、やっぱりそこはまあ一日の長がありますよね、バンダイの方にね。
うんうん、もうだからそれがやっぱり刻々と書かれているのが多いかな。
うんうん、
どうしてもどっかが強度不足やったりとか、コキコキやらすときにこうなるとかっていうのがやっぱり書かれてるのが多くて、
うんうんうん、
あとまあこれは好みですけど、まあ、リデザインっていうかね、アレンジする、そのアレンジの度合いっていうかね、デザイナー、最終的にまあその落とし込む、はいはい、一体に落とし込むときに、元の設定画に対してどれぐらいの、うん、許せれる度合いというかね、作る側が。
うん
うん、なんていうのも、やはり各社、いや、こんなに違うんやっていうぐらい、まじまじと比較されてみると、まあ、意外と違いあるよねっていうふうな、うん、もう感じたのが今回で、
うん、
で、まあ本キットなんだけども、やっぱその稼働と変形を一部差し替えでも両立するために、おそらく設計者がむちゃくちゃ苦労したやろなって思える部分が多々あって、
うん、
と同時によく考えられてるなっていうふうに感心させられる部分と、うん、この2社がもうめちゃくちゃあるから、なんか、やっぱこれは発信できるもんとしては、もともとそのザブングルっていう世界観とかを知ってて好きで作ったことがあるっていう人は手に取ってほしいなって思える、きっと、
うん、
うん、かなと僕は思いました。これね、僕とかあんまりそのデザインに対して、このザブングルタイプは気にしてなかったんだけど、今回やっぱり変形をさせるっていう意味でアレンジが強くかかってるとこっていうのは、
うん、
腰回りとかめっちゃ細いんですよ、異常に。
ああ、はいはい。
胸はまあよしとして、そっから腹部から腰に行くにあたってめちゃくちゃシェイプされてる、
うんうん、
もう大胆なぐらい。
へえ。
でそれはなぜかというと、その腰んとこにタイヤが来るんですよ。
あ、確かに
立ってる、うん、でこのタイヤのパーツをつけるがために、でそのタイヤのパーツも回転機構であったりスイングしたりするっていう機構のパーツをつけるがためにも、これも泣く泣く、
うん、
多分そうなったんだろうなって思える細さになってるっていうのが一つ。
はいはいはい。
でもう一つは太ももが異常に細い。
ああ、それはやっぱスライドして格納しないといけない。
そうですね、うん、格納しないといけないから、うん、だから太いまんまやとそれは入らへん、
うんうん、
だからここら辺はモデロイド、長谷川じゃなくてモデロイドさんのも一応100分の1かな、うん、やけど変形、完全変形を歌ってやるんですけど、
うん、
モデロイドさんとかはめちゃくちゃ太ももが原盤に近くて太いまんまやけどちゃんと伸縮するっていうのを両立してるんですよ。まあということはすねとかもまあまあ足太いということになるんですけど、
はいはい
はい。でも今回このバンダイ製っていうのは割とそこら辺を大胆なアレンジをすることによって、まあどれぐらいのなんかね、検討 期間があったのか分かんないですけど、
うん、
非常によく考えられてて、で、それがね、全体のバランスの中で気にならないっていうアレンジに全体を見直してるところがやっぱさすがやなと思いました。
うん、なるほど。
はい。
まあ、なんていうのか、バンダイは、例えば、ゼータガンダムの道のりとかあるじゃないですか。
はいはい。もう、なんちったんかな、これって。フォロワーがそんだけおるぐらいの話ね。出した分だけおるね。
ね、もう、ゼータガンダムが、まあ、非変形で出して、で、変形で出して、で、変形で出した途端にすごいもうなんか玩具な感じになったやつを、こう、どんどんどんどん、まあ、なんていうか、こう、ブラッシュアップしていく中で、まあ、挙句の果てに、その、まあ、変形後の、まあ、言うたら、その、飛行機の形になった時に、その、各部分が、こう、ロックされるというね、
うんうんうん、
プランプランにならへんようにちゃんとこうロックされて形状がまあしっかりするっていうようなところまで行くのにほんまにもう何年もかけてやったじゃないですか。
そうやね、うん、つい最近も出たぐらいやからもう何十年
もう何十年もかけてねそれをずっと
言ったらしがんでるしブラッシュしてるしって感じかな。
うん、で、まあ、そのね、こう、飛行機の形と人型との折衷点を、こう、もう考え続けてやって、なおかつ、その、それらの、こう、関節位置とか、その、変形に伴うパーツとかっていうものの強度問題とかも全部クリアしてくる、この年月が、そのノウハウが、やっぱりあるっていうのは、めちゃくちゃでかいですよね。
でかいよね。だって一番最初に出たマスターグレードから考えたら今で何やろ3、4機種出てるんじゃない？
ああ。
バージョン 2.0 ぐらいとかだから。
で、なかなかのインターバル開けてそれリリースしてますしね。
そうやねん。ということは考えれるのはもう間違いなく最初の開発者が一番新しいやつやってないってことじゃないですか。
うん。そらもうね、世代交代してますよね。もう
世代交代されてるってことでしょ
う。
うん。そう考えると、そういう会社事情側から見る面白さみたいなのがなんか模型に反映される面白みにもなってたりっていうのが、なんか汲み取れるような年齢になったっつうか。
ああ。
こっち側がね。
はいはい。
そうなると、それはそれで面白いなって、もう純粋に思えるっていうか、楽しめるなっていう面も出てきてる。
そうですね。いや、まあ、
まあ、正直なとこかな、うん。
最初の頃は、多分、2D の CAD やったと思うんですよね、設計すると
き。はいはいはい。
でも今はもう 3D で作るじゃないですか。
そうですね。いきなりもうプリンターで出力して具合見ながら、調整も効くしね、微調整が、
うん。だからやっぱそれがやっぱ一番でかい模型業界の技術革新やろうなと思うんですよ。
うん、
だからね、他のね、そのメーカーもそうやってこうザブングルリリースする中で、やっぱもうみんなそうやって 3D でモデリングして検討してした上でっていうことなんでしょうけど、ただやっぱりそのなんていうか、コンピューターの中で 3D で成立してるからといって、こうプラスチックの強度、物理強度みたいなものは、やっぱりそれなりのこう断面積に比例したりとかするわけで、ね、コンピューターの中ではうまいこと動いて、うまいこと変形してってなったとしても、やっぱこう保持強度とか、ね、ここ持って動かしたらここに全部ストレス集中するやんみたいなんとかっていうのは、やっぱ実物で検証しないと。っていう部分があって、うん、それらのノウハウがやっぱりバンダイにはもう山のように蓄積されてるから、
まあ、宝があるってことだよね。
うん。ね、やっぱそこはこうなんか玩具としての強度が確保されてるみたいな部分がやっぱこうプラモデルってなんかまあそういう意味ではね、おもちゃのなんかこう変形調合金みたいな感じじゃなくてもっとデリケートなもんやみたいな。
うんうん
もんですけど、その中でもバンダイはずっとね、こうなんかまあパーツがポロポロ取れないようにするためのこととかね、なんかいろんなこう可動部分のこう軸がもげたり折れたり 外れたりみたいなことをしないためのいろんなノウハウがずっと蓄積され続けてるこの40年以上の話なんでね、
うん、いやもう本当にだからそれの一言ようでけてるっていつもまあ仲間内で言うけど、
うん、
もうそれしかないよね毎回、
うん
うん、そのアレンジも含めてやけどなんかこうあの前田敦子の私を嫌いにならないでくださいみたいな私じゃねえやあの AKB 嫌いにならないでくださいじゃないけど、
うん、
バンダイのこと嫌いにならないでくださいみたいな落とし込みがやっぱうまい、
うん
うん、すごい高次元のバランス取れてリリースしてるなっていうのがだからそのファンをやっぱ減らさへんむしろ増やす方向っていうのを分かってるっていうのがめちゃくちゃすごいなって思うよねやっぱ感心させられる、うん、
やっぱ組み立てやすいですか
もうそれは全くもってそうで今回あの1年半前ぐらいに買ったバイファムの時にやっちまったぜっていうことをもうすっかり忘れてて、
うん、
またニッパーで普通にパチパチパチパチって切ると今もかなり軟質なんですよ、
うん、
プラスチックが、なんで逆にえぐってるんですよほとんど
ああ、ええ。
今はもう多分デザインナイフで、要所要所ペペンって切るだけでいいぐらいの、湯口になってるんやけど、全部が。
はいはいはい。
しかも、ちょっと、むにゅってなる感じ。ニッパーを入れると、むにゅってなる。
うん。
僕らが知ってるプラモデルってちゃうやん。パチンって言うんやん。
パチンですね。うん。
パチンって言うし、一つ間違えたそのパチンがあのパーツのちょっと気分まで行くみたいなこともあるやんか。
そう、もう昔の青島とかそうやったもん。
うん、そうでしょ。
もうプラがパッキパキやったもん。
そうそう、パッキパキでしょ。そう、もう真逆で、ちゃんと逃がしよんねんね、あの力を、うん。
はいはい。
っていう柔らかさになってるから、僕らのそのパチンのやり方である程度切ったりとかすると、もう妙に、えぐってしまってて本体の部分まで湯口からでそれバイファムの時にそうなるわって言ってたのにもうすっかり忘れててプライベートがあんまりないから自分で、
うん、
キットがねだからあの切ったところから発火していくっていうような発火せえへんようにそういう風になってった技術やのにおじさんが作ると発火させまくるっていう。
ニッパーで攻めすぎたらあかん。
そうそうそうそう、攻めすぎたらあかんっていう。ちょっとおもろい現象が起きるっていうのが、まあ今回。まあ、もう反省せしようがないよね。多分もう、もうそうなんだよみたいな。
なるほど、
ね。ぐらいの感じかな。だから そこだけ、うわーと思って。だから最近のね、慣れてはる人っていうのは、そこら辺うまいことこうバランス持って、
うん、
ここはじゃあデザインナイフでやっとこうとかっていうのを全部分かってる人たちが作るとっていう感じかな。
うん。
な、小さいスケールだからこそそれが切ったこの発火が目立つっていうだけで。
はいはい。
多分ちょっとワンサイズ大きくなるとパーツ数も多くなってより目立たないようにアンダーゲート処理とかいっぱいされてると思うから。
うんうん。
っていうかな。アンダーゲートが少ないんかな。今回そういう。うんでも湯口びっくりするぐらい細いから、
はいはい、
でもこんなんで射出してよう圧力かけて入れれてるなっていうぐらい、
うん、
やっぱよくできてるなっていう風な部分がやっぱ、うん、垣間見れるよね、
うん、
やっぱ設計者って今回アレンジするのもやけど最終これでいきましょうって GO 出るまでどれぐらいリトライしたか分からへんけどむちゃくちゃやっぱりよくできてる全体的にバランスがいいっていう、
うんうんうん、確か
に感じるキットですね、うん、
もうなんか触りようがないもんね
そうそうそうでそれってもう何年も前からそうじゃないですか、
うんうんうん、
触りようがないっていうのは、うん、もうまあ触りようしかない依頼もんしか作ってないから今も、
うん、そうですね
自分でやってて思うのはやっぱ工作の方が好きなんやなっていうのが分かった。もうその塗装とか分けていく技術があるとするならば。うん、
ああ、なるほど。
うん。もう工作に関してはガンガンガンガン進むから、塗装とかやっぱ雨降ってね、こう休みのたびに雨降られてたらやっぱ吹かへんし、 もう嫌だから、
うん、ね、まあなんやろな、あとはもうできることといえばほんまに、まあもう変形はもうさせへんからっていうことで自分好みのプロポーションに回収するとか、ね、なんかそういう風な何かに目をつむって何かに特化した感じにするとかっていうアレンジぐらいしか思いつかないですよね。
そうね、普通はね、
うん、
でやりようも多分ないと思うね。あのなんかそれ以上のもんにしようって気になってるからってなると、もう結局工作必要になってきたら、いやそれはもう日常的じゃないでしょうっていう感じ、
うん、
だからいかにやっぱバンダイの技術ってすごくその作る手を動かすっていうことに関してもどこまでその日数っていうか時間数を詰めれるかみたいな作りを追求してるっていうのはすごくよくわかる、
うんうんうん、
でこれ前々からそのトミーには言ってたけど、今やそういうことやってる人いるんやっていうのが後々分かることで言えば、バンダイだからできるのはもう全切り、
はいはいはい、そうですね、
もう僕がやってたもう全切りしてしまって、でパーツを説明書を見ながら拾っていくっていうやり方が、おそらくこれが多分一番早いっていうのはもう僕はなんか何年も前に分かってて、
うんうん、
でもしかもそれはそのトミー曰くやっぱバンダイのキットやからできるよねっていう話やったっていうのも、もういやもうまさにそれはやった人しか分からへん、
うん、いや他のやつやったらね、もうなんか似てるパーツとなんか間違えてひっつけたりとかっていうことが必ず起こるんだ
よ
ね、
うん、起こるよね。これね、だから不思議やけどこの全切りはやっ、ああなんかこれ全切りの勧めとかじゃないけど、全切りもやったら楽しいと思うよ多分、うん、1回ぐらいは。
そうですね、
ほんまにね、ものの数時間でできるからね、
うん、だからほんまにそのなんていうか立体ジグソーパズルのごとくですよ。
ですです。だからあの切り離します、でデザインナイフなどでちょっとバリ処理っていうか出たところゲート処理をしますっていうのは多少そこは時間を要します。まあ、例えば2時間ないし、
うん、
3時間ぐらい。
うん、
だけど、じゃあ、はい、説明書して全切りをって下地も言われました。ここに材料が用意されてますから、用意スタートでインスト見ながら組んだら1時間ぐらいでできますからね。
うん。そう、だから、なんていうかな、誰でも絶対完成させれるじゃないですか。
ああ、そうですね。
で、はい、むしろ、妙竹林なこだわり持って、ってるおじさんの方が完成しないでしょ。
そうです。
考えなしの人の方が絶対完成するじゃないですか。
そうですね。
うん。
その人らは全切りとかできないからインスト見ながら、よしゃまず頭部からですとか言って、うん、これのランナーのこれをってやるんやけど。
そうそうそう。
僕だからなんでかな、ある時なんかそれがまどろっこしくなったのか、あ、分かったわ。同じキットいっぱいやり続けた結果やわ多分。
ああなるほど。
それが続いてもうインストミーヒンで組めるっていう風になった時に、
うん、
これって多分バチバチバチってやったらもう大体どこのパーツかって分かるじゃんっていう話になってったやと、
うん、
あと色と形で判断する、
はいはい、
うん、僕は HG じゃなくて MG でもそれやるんでね、あのやるときは全切りして全切りで、ただまあランナーごとにちゃんと小袋を分けてやるやり方しますけど、
うんうん、
まあうん、それが一番早いっていうかね、うん、まあ、着地がまあそのね、誰でもできるのそのビギナーの部分とは違うから、うん、まあその楽しむとかっていう余裕はそこにはないと思うけど、
そうですね、あの速さ求めてる人そないおらんのでね
あのユーチューバーぐらいじゃないですか。
うん、そう、プラモデル作るのにこれが一番早いっていうの、うんって思いながらも、なんか速さ求めてる人そんなおらんなって思いながら。
出会ったことないわ。
うん、
同じ思い持ってる人出会ったことない。
うん。
とりあえずまあここで一旦締めさせてもらいます。
はい、
はい、 よしな仕事ラジオではお便りを募集しております。メールアドレスは4474510@gmail.com 数字で4474510@gmail.com まで。質問、ネタ、ご意見何でも構わないのでどしどしお寄せください。
お寄せください。
というわけでよしな仕事ラジオ、今回はこれまで。続きは次回の講釈で。
よろしく。